ブリーラディオのポッドキャスト、プロダクトハントデイリーへようこそ。私は葵です。今日も新しく登場したプロダクトを一緒に見ていきましょう。
そしてもう一人のパーソナリティ、ユーマです。今日はまず建設現場向けの仕事を一つの流れにまとめる AI ツール、そしてフェイスタイムに話しかけられる AI、エージェント向けのオープンソースインターフェースなど注目の発表がいくつかありますね。
さらに、一人で作られたインタラクティブなサンディ百科事典や健康寿命をテーマにしたダッシュボード、それから穏やかな目覚ましを歌うアプリも登場しています。
個人的にはフェイスタイムに対応する AI がどう動くのか、そしてサンディの世界で学ぶ百科事典のコンセプトが興味深いですね。それでは早速詳細を見ていきましょう。
プロダクトハントに建設業の数量拾い出し、見積もり、請求を一つのブラウザ型ワークフローにまとめた AI 搭載ツールコストロジクが登場しました。このサービスは図面の計測から見積もり、請求、原価管理まで行う現場向けで、発表によると従来は5つのツールをつなぎ合わせる必要があったのに対し、図面から請求書までを1つの流れで処理し、数日かかっていた作業を数時間、場合によっては数分にまで短縮できるとしています。中核となるのはオンニックスという AI エージェントで、図面上の部屋の検出、数量の計測、見積もりへの価格付け、請求書のドラフト、業務に関する質問への回答に加え、見積もレイヤーの編集や入札マージンの確認までユーザーに代わって実行するとされています。具体的な機能としては、建設 PDF をアップロードするとページ名を自動で付け、タイトルブロックからスケールを自動読み取り、線、面積、数量、角度の計測ツールと部屋や領域を自動検出するオートルームを備えます。計測数量はライン項目に自動で流れ、マークアップ、廃棄率、税、預かり金を反映した見積もりを作成し、承認済み見積もりからワンクリックで請求書になり、ブランド入り PDF をメール送信し、支払いの記録と簿記担当者やクイックブックスが取り込める CSV エクスポートにも対応するといいます。提供形態はクラウド型でインストール不要、 Mac と PC のブラウザ上で動作し、無料トライアルにはクレジットカードが不要だとしています。創業者の一人ミカ氏はコミュニティで、建設業界には他業界並みに AI を活用したツールが少なく、既存の選択肢は2005年製のプログラムか薄い GPT ラッパーばかりだと説明し、コストロジクはスピードとコントロールのバランスを目指すと語っています。同社の比較表ではトーガル、 AI、プランスウィフト、イージーテイクオフスと比較し、コストロジクを最も完全と位置づけていますが、これは2026年7月時点の公表情報に基づく同社の主張で、競合の機能やオニックスの精度が今後変わる可能性もあります。
中核になっているのはオニックスという AI エージェントですね。図面上の部屋の検出や数量の計測、見積もりへの価格付け、さらには請求書のドラフト作成や業務に関する質問への回答までユーザーに代わって実行するそうです。見積もりレイヤーの編集や入札マージンの確認も AI が担当するという位置づけです。
実際の流れとしては、建設用の PDF をアップロードするとページ名を自動で付けて、タイトルブロックからスケールを自動で読み取るんです。線や面積、数量、角度の計測ツールに加えて、オートルームという部屋や領域を自動検出する機能もある。計測した数量はライン項目に自動で流れて、マークアップや廃棄率、税、預かり金まで反映した見積もりが作られるとのことです。
承認済みの見積もりからワンクリックで請求書になり、ブランド入りの PDF をメール送信できる、支払いの記録もできて、簿記担当者やクイックブックスが取り込める形での CSV エクスポートにも対応しているそうです。提供形態はクラウド型でインストール不要、 Mac でも PC でもブラウザ上で動きます。無料トライアルがあって、クレジットカードも不要、営業電話なしで始められると同社のサイトでは案内されています。
創業者の一人でミカさんという方がコミュニティで、建設業界には他業界並みに AI を活用したツールが少なくて、既存の選択肢は2005年製のプログラムか、コストのかかるミスを起こしやすい薄い GPT ラッパーばかりだと説明していました。その上でコストロジックはスピードとコントロールのバランスを目指すと語っているそうです。
同社の比較表では、トーガルド AI やプランスウィフト、イージーテイクオフスと比較して、自分たちを最も完全と位置づけているんですね。計測から見積もり、請求までの一貫したワークフローと内蔵の請求機能が差別化ポイントだとしています。 ただこれは2026年7月時点の公表情報に基づく同社の主張で、競合の機能が今後変わる可能性もある。オニックスの精度についても現時点では同社からの発表内容に基づく主張にとどまるという点は押さえておきたいですね。
フェイスタイム向けの対話型 AI ビデオエージェントを構築展開できるサービス、バピフォーフェイスタイムがチェットによって立ち上げられました。これは YCP26 の共同創業者ゲイリー氏がプロダクトハントで発表したもので、数行のコードでフェイスタイムの着信に応答し発信もできると説明されています。エージェントはユーザーがカメラに見せたものを見てリアルタイムで応答します。作り手側の説明では、現在出回っている音声エージェントは盲目で、顧客が言葉で説明できる内容しか扱えず、画面のエラーやどのケーブルをどこに挿すかいった視覚的な問題になると人間の介入が必要になる。その最も自然な解決策として最も信頼され、すでにインストール済みのビデオチャンネルであるフェイスタイムを開いたという位置づけです。想定されるユースケースはリモートサポート、フィールドサービス、遠隔医療のインテーク、ガイド付きオンボーディング、視覚的検査、カスタマーサクセスです。実際に試す方法として、フェイスタイムで指定の番号にかけるか専用サイトが案内されています。構成面では3ステップで展開でき、プロンプトで仕事内容、指示、モデル、音声、振る舞いを定義し、アバターとフレーミングを選び、プロビジョニング済みのフェイスタイム回線にアシスタントを割り当てて公開します。ただし、ウェブサイトの FAQ には制約が明記されており、フェイスタイム API はまだ一般提供されておらず、チェットは管理されたプライベートプレビューを通じて受け付けています。ライブ実行はプロビジョニングされ、明示的に承認された場合に限られ、着信受付モードはデフォルトでは有効にならないとしています。コミュニティからは、音声エージェントは盲目というフレームに共感したという声や、ライブデモのレイテンシーが予想より良かったという印象が寄せられる一方で、ビデオストリームのプライバシーと同意の扱いや、フェイスタイムは米国アップル中心でグローバルにはワッツアップの方が大きいのではないかという指摘、ビジョンループのエンドトゥエンドのレイテンシーに関する質問も出ています。これらはいずれも実際の動作や性能として確認された結果ではなく、コメント無視の見解や質問として伝えられています。
作り手側の説明では、現在出回っている音声エージェントは盲目で、顧客が言葉で説明できる内容しか扱えない、画面のエラーやどのケーブルをどこに挿すかいった視覚的な問題になると人間の介入が必要になる。その最も自然な解決策として最も信頼され、すでにインストール済みのビデオチャンネル、つまりフェイスタイムを選んだという位置づけです。
想定しているユースケースはリモートサポート、フィールドサービス、遠隔医療のインテーク、ガイド付きオンボーディング、視覚的検査、カスタマーサクセスといったところです。実際に試す方法も案内されていて、フェイスタイムで指定の番号にかけるか、サイト上の専用ページにアクセスする形になっています。
構成面では3ステップでエージェントを展開できるとされています。まずプロンプトで仕事内容や指示、モデル、音声、振る舞いを定義する。次にアバターとフレーミングを選んで、最後にプロビジョニング済みのフェイスタイム回線にアシスタントを割り当てて公開するという流れです。ブラウザ上のプレビューでフェイスタイム通話なしにプロンプトや音声、割り込みの動作、アバター、クリーンアップまで確認できるそうです。
ただし提供条件には注意すべき制約があります。フェイスタイムの API はまだ一般提供されておらず、チェートはプロダクションのメディアと回線の準備状況を検証しながら、管理されたプライベートプレビューを通じて受け付けているんです。ライブ実行はプロビジョニングされ、明示的に承認された場合に限られて、着信受付モードはデフォルトでは有効にならない。つまり現時点では限定的な規模での試験運用という性格が強いですね。
コミュニティの反応では、音声エージェントは盲目というフレームに共感したという声や、ライブデモのレイテンシーが予想より良かったという印象、誰もフェイスタイムを開かなかったと評価する声が寄せられています。一方で、ビデオストリームのプライバシーと同意、特に規制対象のユースケースでの扱いを問う質問や、フェイスタイムはアメリカとアップル中心で、グローバルにはワッツアップの方が大きいのではないかという指摘、さらには KYC や ID 検証に使えるか、ビジョンループのエンドツーエンドのレイテンシーはどの程度か、といった質問も出ています。ただ、これらはいずれも実際に動作や性能として確認された結果ではなく、コメント主の見解や質問として伝えられている点は頭に入れておきたいですね。
今回のプロダクトハントで話題を集めているのが、エージェントハーネス向けのオープンソース統合インターフェース。 ハーネスラウタコミュニティエディションです。開発者はオープンラウタのエージェントハーネス版と説明しており、オープン AI のコデックス、アンソロピクのクロードコード、ヌースリーセーチのヘルムスを単一のエージェント API で扱えるようにして、バックエンドを作り直さずにハーネスを切り替えられるとしています。扱う範囲はセッションの作成、再開、調査、ストリーミング、ファイルのアップロードとワークスペースの永続化、アーティファクトの受け渡し、キャンセル、構造化エラーによる障害処理までを含みます。ゲートウェイ、ランナー、コンソーグはドッカーコンテナ一つで起動し、モデルプロバイダーのキー、状態、ファイルは自前のインフラに残る構成です。ライセンスは Apache 2.0 で、ローカルサイド等とワークスペースボリュームを使い、管理データベースや外部ボールト、クラウドアカウントは不要とされています。ポイントは、これまで製品にエージェントランタイムを組み込むたびに同じバックエンドを再構築していたのが、規制ハーネスを活用する構成に切り替えてから、エージェント機能の提供時間が数週間から数時間に短縮され、品質も劇的に改善したという発表者の自己報告が寄せられていることです。合わせてユニファイドハーネスプロトコル UARP も公開されました。これはアプリケーションとエージェントハーネスの間の通信を標準化するプロトコルで、バージョン管理された仕様、OpenAPI 3.1、JSON 式マニ0.2.0.1.2、47の実行可能な適合性チェックが用意されています。スターターキットとしてスライド作成、スプレッドシート作成、BI ダッシュボード作成、動画編集といった用途のオープンソースサンプルも公開されています。コミュニティの議論では、Apache 2.0 の採用が条件付きのソース公開ではない真のオープンソースとして評価される一方、クロードコードの権限ツール承認フローやサブエージェント委任のようなハーネス固有機能を共通 API でどう扱うのか、共通の表面に合わせると最も弱いハーネスに制限されるのではという疑問も出ています。提供形態はコミュニティエディションのほか、サーバーレスサンドボックス実行やハーネス×モデル比較などを含むフルマネージド版も予定されており、次の選択肢として注目ですね。
つまり、バックエンドを作り直すことなくハーネスを切り替えられるということですね。扱える範囲もセッションの作成再開調査からストリーミング、ファイルアップロード、ワークスペースの永続化、アーティファクトの受け渡し、キャンセル、そして構造化エラーによる障害処理まで含んでいます。
便利なのは配布のしやすさですね。ゲイテウェイ、ランダー、コンソーズがドッカーコンテナ一つで起動する。しかもモデルプロバイダーのキー、状態、ファイルはすべて自前のインフラに残る。ライセンスは Apache 2.0 で、ローカルのアサイタイト2とワークスペースボリュームを使うので、管理データベースや外部ボールト、クラウドアカウントは不要だとされています。
しかも、これは自己報告ですが、発表者によると、これまで製品にエージェントランタイムを組み込むたびに同じバックエンドを再構築していたそうです。ラングラフやエージェント SDK、パイダンティクなどで自作したハーネスでは、性能面で規制ハーネスに太刀打ちできなかったというのですね。
それが規制ハーネスを活用する構成に切り替えてから、エージェント機能の提供時間が数週間から数時間に短縮され、品質も劇的に改善したと。このハーネスラウター、ユーザーにとっては直接使うものというより、アプリケーションの土台になるものなので、こうした改善の裏話も伝わってきますね。
合わせてユニファイドハーネスプロトコル、略して UHP というプロトコルも公開されました。アプリケーションとエージェントハーネスの間の通信を標準化するもので、ハーネスの選択と設定、タスク実行、ストリーミングイベント、セッション、ファイル管理、キャンセル、エラー処理、結果配信を対象としています。バージョン管理された仕様に加え、47の実行可能な適合性チェックが用意されているのが特徴ですね。
スターターキットとして、スライド作成、スプレッドシート作成、BI ダッシュボード作成、動画編集といった用途のオープンソースサンプルも公開されていますね。サイトでは、カーサー風のコーディングアプリのデモや、家族向けケア製品体験のルマケア、会話型コパイロットとテンプレートでプレゼンテーションを作るスライズキットなども紹介されています。
コミュニティでも活発な議論が起きていますね。Apache 2.0 の採用が、条件付きのソース公開ではない、真のオープンソースとして評価されています。また、コミュニティエディションとクラウドが同じ API 契約を共有するなら、アップグレードは選択肢になるという見方もあるようです。
一方で、クロードコードの権限ツール承認フローや、サブエージェントへの委任のような、ハーネス固有の機能を共通 API でどう扱うのかという質問も出ています。共通の表面に合わせると、最も弱いハーネスに制限されてしまうのではないか。呼び出し側が、 このハーネスは X ができる、検出して分岐できるのかといった指摘ですね。
オープンソース製品としてフォークやカスタマイズがどれだけしやすいのか、構成部品を交換できるのかという問いもありました。関連してディープシークがオープンソースのハーネスを公開し、2日で10万スターを集めた事例やプラグイン構成の参考として github.com/codaiboost/codaiboost/codaiboost コメントも出ているようです。提供形態は Apache 2.0 のコミュニティエディションが自前インフラで完結する一方、フルマネージド版にはサーバーレスサンドボックス実行や実行トレーシング、ハーネスとモデルの比較などが含まれます。
つまりポイントは、ハーネスを抽象化する一つの API 契約を作るという方向性ですね。ハーネスの細かい違いをどう扱うかは、まだコミュニティでも議論の最中のようです。次に取り上げたいのが、エクスペディショーネ。個人開発者のアオリオンさんが一人で作ったインタラクティブサンディ百科事典です。文章を読む代わりに、手作りされた探索可能なワールドに入り、操作しながら学ぶという構成で、ブラウザ上で完結し、ログイン不要、広告ポップアップ、トラッカークッキーもなしです。サイトは最初の3つの遠征をギフトとして永久無料で提供し、教室向けの無料教育リソースも用意するとしています。第1弾の主要遠征、古代エジプトは、調査、復元、サンディモデリング、アニメーション、インタラクション設計、執筆、最適化に1000時間以上かけたと作者は説明し、家族の暮らし、採石、神殿での生活、ナイルデルタ、ピラミッドの5つの手作りシーンで構成されています。特徴的なのは、作者がエンジニアリング上の制約として、ランディングページと最初の4シーンを、カスタムサンディモデル、音声トラック、テクスチャ、シェーダー、コードをすべて含めて約 1MB に最適化し、没入体験は肥大化を意味しないことを示したかったと話している点です。他の遠征には、土壌の層があり、今後は公開時期未定ながら、細胞生物学が予定されています。コミュニティの反応としては、多くのエジプト関連教材はピラミッドに直行して石を切り出し運ぶ労働を省略するところ、採石を独立したシーンにしたことで、モニュメント以上に子供に伝わるという声や、各トピックのウィキペディア可視化として使えるのではという提案が寄せられています。次の展開として、コミュニティ投票で次の遠征先を決める仕組みがあり、古代エジプトの地域、都市、モニュメント遠征をつなぐ博物館級のマップが候補として挙がり、世界クラスのアーティストへの委託と無料公開を目指して1回7ドル以上からの支援を募っています。ポートフォリオとしては、手作りのインタラクティブ WebGL サンディ教育ジオラマとして WebGPU に取り上げられたこと、GSAP ショーケースに選ばれたこと、オーガニックに40以上の国へ到達したことなどがサイトに掲載されています。教育現場での活用を思うと、次の遠征先の投票にも注目したいですね。
ブラウザ上で完結し、ログイン不要で広告ポップアップトラッカークッキーもなし。サイトでは最初の3つの遠征、エクスペディションはギフトとして永久に無料と説明しています。教室向けの無料教育リソースも用意するそうです。
第1弾の主要遠征が古代エジプトで、調査、復元、サンディモデリング、アニメーション、インタラクション設計、執筆、最適化に1000時間以上かけたと作者は説明しています。家族の暮らし、採石、神殿での生活、ナイルデルタ、ピラミッドの5つの手作りシーンで構成され、生意気な猫がガイドを務めるんだそうです。
気になるのは、その採石シーンですね。コミュニティからは、変だが良い選択、評されています。多くのエジプト関連教材がピラミッドに直行して石を切り出して運ぶ労働を省略してしまうので、労働を独立したシーンにしたことはモニュメントそのもの以上に子供に伝わるという声があったようです。
作者はエンジニアリング上の制約も語っていて、ランディングページと最初の4シーンをカスタムサンディモデル、音声トラック、テクスチャ、シェーダー、コードをすべて含めておよそ1メガバイトに最適化したそうですね。没入体験は肥大化を意味しないことを示したかったと話しています。
他の遠征としては、土壌の層があります。5つの古代の層をたどり、地上のすべての生命を支える地下世界を探検するという内容です。今後は、細胞生物学、生きた細胞の内部機構を探す遠征が予定されているそうですが、公開時期は未定とのことです。
実際に土壌について学べたという感想や、各トピックのウィキペディア可視化として使えるのでは、という提案も寄せられています。 またネッテリファイの教育アプリをテーマにした8月ビルドチャレンジへの応募を進める声もありましたね。
次はコミュニティ投票で決める仕組みで、匿名投票なので個人情報は収集しないそうです。次の政策候補は古代エジプトの地域都市モニュメント遠征をつなぐ博物館級のマップで、世界クラスのアーティストへの委託と無料公開を目指し、1回7ドル以上からの支援を募っています。
かといって採算は基本的に利用者側の任意のサポートで成立させる方針ですね。将来のディープダイブ遠征は個人向けの障害アクセスパス、単一遠征オプション、教室向けの年間ライセンスで資金を賄い、ポップアップ広告やユーザーデータの販売はしない、印刷可能な博物館級マップなど追加の無料教育リソースも計画されているそうです。
実績も目立ちますね。手作りのインタラクティブ WebGL、 サンディ教育ジオラマとして WebGPU に取り上げられ、高パフォーマンスなアニメーションとカメラワークでは GSAP ショーケースにも選ばれました。オーガニックに地球上の約5カ国に1カ国にあたる40以上の国へ到達しているそうです。
中国で制作された東大を題材にした最初の文化的適用もあるそうですね。そして TCA 専門能力開発ディレクターのミゲル・グーニン氏ら、授業の最初の10分間をパスワードリセットに費やすことはない、推薦しています。教室で使えるように、配線やログインの手間をあえて捨てている設計思想が伝わってきますね。プロダクトハントに登場したビダヤは、旧称ビタリティ AI ヘルスから改名された AI ロングビティダッシュボードです。同一プロダクト同一チームが提供するもので、ウェアラブル、血液検査、DNA、習慣などのデータからヘルスパンスコアを算出し、パーソナライズされた長寿プランを提供するとされます。創業者兼 CEO のケビン・アムレ氏は、自身が冬の自転車レースで心拍数が1に 0bpm で頭打ちになり、検査でステージ2高血圧と確認されたにもかかわらず、どのヘルスアプリもその傾向を検知できなかったと説明。健康データがマイフィットネスパル、サプコ、クエストの PDF、アンセステリ、エピック、アップルヘルス、EPA の待機室ダッシュボード、CVS の処方箋などに分散し、互いに連携していないことを問題として挙げています。メーカー側の発表によると、主な機能は全データにわたって自然言語の質問に答える AI コーチ、バヤチャット AI で、例としてレクサプロ開始後、睡眠はどう変わったかに10秒で根拠付きの回答を返すとされます。7日、30日、90日、1年単位のトレンドを具体的な次のアクションへ変換する機能もあり、60以上のデータソースを統合し、エピックフィラー、ラブコープ、ケスト、ニサン&ミー、エンセストリー DNA などの医療グレードデータも対象とします。初日からヒッパー準拠で設計され、クロスソース相関エンジンは特許出願中だとされます。共同創業者で AI データサイエンス責任者のベンカタ氏は、32問の健康ストレススイートで120回以上のチャット品質イテレーションを実施し、アライズ AX 上に9つの LLM のアズのジャッジ評価機と9つの本番モニターによる継続的オブザーバビリティ層を構築したと説明。5月15日の本番実行で32問中0件の幻覚、臨床安全リダイレクトは10分の10、幻覚トラップへのデータなし回答は4分の4だったとし、監査結果は要求に応じて提供可能としています。約 80% のクエリは1年2秒で回答する高速パスを通る2段階ルーティングを採用し、セキュリティは医療セキュリティ経験20年のビセン・デニズ・ガルキン氏の助言のもと構築されました。コミュニティからは、次に何をすべきかに答える点やトレンド表示を評価する声がある一方、スコアリングモデルの透明性やデータ不足時の回答方針などへの回答は示されていません。以上の機能説明と数値はすべてメーカー側の発表に基づく主張で、独立に検証されてはいません。
創業者兼 CEO のケビン・アムレノ氏が開発のきっかけをこう語っています。自身が冬の自転車レース中に心拍数が1に 0bpm で頭打ちになったのに、検査でステージ2の高血圧と判明したにもかかわらず、どのヘルスアプリもその傾向を検知できなかった。そして健康データがマイフィットネスパルやクエストの PDF、アンセストリー、アップルヘルス、CVS の処方箋など多数のサービスに分散して互いに連携していないことを問題として挙げています。
つまり健康情報がいわばバラバラの箱に分かれているので、全体像が見えず危険な傾向も見逃される。それを一本の縦断的な記録にまとめるというのがこのプロダクトの狙いですね。メーカー発表によると、主な機能の一つはバヤチャット AI という AI コーチで、例えば レクサプロの服用を開始してから睡眠はどう変わったかいった自然言語の質問に約10秒で根拠付きの回答を返します。
さらに7日、30日、90日、1年単位のトレンドを具体的な次のアクションへ変換する機能もあります。60以上のデータソースを統合しエピック EHR やラブコープ、クエスト、2、3段ミ、エンセストリー DNA といった医療グレードのデータも対象。初日からヒパー準拠で設計されクロスソース相関エンジンは特許出願中だということです。
共同創業者で AI データサイエンス責任者を務めるベンカタ氏は検証と監視の仕組みを次のように説明しています。32問の健康ストレススイートを使って120回以上のチャット品質のイテレーションを実施し、アライズ AX 上に9つの評価機と9つの本番モニターを構築。5月15日に本番のバヤでスイート全体を実行した結果、32問中連銀の幻覚、緊急症状や処方プロンプトに対する臨床安全リダイレクトは10件中10件、幻覚トラップへのデータなし回答は4件中4件だったと報告しています。
また約 80% のクエリは 1,2 秒で回答する高速パスを通り、複雑な臨床分析は実データを引用する深い根拠付きパスに振り分ける2段階ルーティングを採用。セキュリティ面では医療セキュリティ経験20年の V 思想デニス・ガーキン氏の助言の下で構築されたということです。
コミュニティからは数値を見せるだけでなく次に何をすべきかに答えてくれる点やトレンドを時系列で見られる点、観測可能性への取り組みを評価する声が寄せられています。一方で、スコアリングモデルの透明性やデータが不十分な場合の回答方針、家族プロフィール追加の可能性といった質問も投稿されており、これらへの回答はまだ示されていません。
ここまでお伝えした機能説明や数値は、すべてメーカー側の発表に基づく主張で、独立に検証されたものではありません。今後注目すべきなのは要求に応じて提供されるとされる監査結果の内容と未回答の質問への今後の対応ですね。
プロダクトハントに登場したエアーラームは iPhone と AirPods をより穏やかな目覚まし時計に変えるアプリです。開発者はプロダクトハントへの投稿で追加のウェアラブル端末やアカウント、クラウド上の睡眠プロフィールを増やさずにより穏やかな目覚ましが欲しくて作ったと説明しています。仕組みは起床時間帯ウェイクウィンドウを設定し、内蔵サウンドまたは別アプリのオーディオを流しながら眠りにつき、選んだ時間帯の中で90分周期の終わりに目覚めるというものです。Apple Watch、アカウント、広告、アナリティクス、クラウド上の睡眠プロフィールは不要で、アプリはネイティブ Swift UI で作られ、Apple のアラームキットを使ってシステムレベルのアラーム予約を行います。睡眠履歴は iPhone 上に残り、対応言語は英語、簡体字中国語、日本語です。開発者は、起床時間帯を選ぶ方が正確な時刻を一つ設定するより自然か、AirPods を就寝ルーティンに使うことに抵抗がないかの2点についてフィードバックを求めています。コミュニティでは、6数40にセットしてあとどれだけ眠れるか計算していたので、最後の20分をアプリに任せるのは自分の置き方に合う。起床時間帯の設定を評価する声があり、アカウントなしで睡眠履歴を端末に残せる点を試す理由に挙げる人もいました。一方で、Android 版の予定を問うコメントも寄せられています。製品サイトによると、雨、海、森、扇風機、ホワイトノイズなどのサウンドで入眠を促し、AirPods を通じて寝入ったことを検知して、固定的な1分間ではなく穏やかな時間帯の中で起こすことを狙いとしています。睡眠記録と設定はデバイスにローカル保存され、アカウントや広告ネットワークはなく、このサイトではアナリティクススクリプトも使っていないとされています。サイトは睡眠科学のレッスンではなく、より良い朝のルーティンのための体験、と謳っています。FAQ では、Apple Watch は不要だが現時点でサポートを公約にはしないこと、睡眠データは端末内に保存され収集アップロードされないこと、快適につけたまま眠れる AirPods Pro、AirPods 3以降の新しい AirPods 向けに設計されていること、医療機器や診断用の睡眠トラッカーではないことなどが明記されています。価格については言及されていません。
仕組みとしては、起床時間帯、いわゆるウェイクウィンドウを設定して、内蔵サウンド、または別アプリのオーディオを流しながら眠りにつき、選んだ時間帯の中で90分周期の終わりに目覚めるというものです。つまり正確な時刻を一つ設定せず決まった時間幅の中の一番自然なタイミングで起こす設計です。
Apple Watch もアカウントも広告もアナリティクスも不要で、 睡眠履歴は iPhone 上に残ります。ネイティブの Swift UI で作られ、Apple のアラームキットを使ってシステムレベルのアラーム予約を行います。対応言語は英語、簡体字中国語、日本語です。
開発者は2点のフィードバックを求めています。一つは、起床時間帯を選ぶ方が正確な時刻を一つ設定するより自然かどうか。もう一つは、AirPods を就寝ルーティーンに使うことに抵抗がないかどうかです。
コミュニティでは、6時40分にセットしてあとどれだけ眠れるか計算していたので、最後の20分をアプリに任せるのは自分の置き方に合う。言った声や、アカウントなしで睡眠履歴を端末に残せる点を試す理由に挙げる人がいました。一方で、Android 版の予定を問うコメントも寄せられています。
製品サイトによると、雨、海、森、扇風機、ホワイトノイズなどのサウンドで入眠を促し、AirPods を通じて寝入ったことを検知して、固定的な1分間ではなく、穏やかな時間帯の中で起こすことを狙いとしています。睡眠記録と設定はデバイスにローカル保存され、アカウントや広告ネットワークはなく、アナリティクススクリプトも使っていないとされています。サイト自身も睡眠科学のレッスンではなく、より良い朝のルーティーンのための体験と謳っています。
FAQ にはいくつかの重要な注記があります。Apple Watch は不要ですが、現時点でサポートを公約にはしないこと。睡眠データは端末内に保存され、収集アップロードされないこと。快適につけたまま眠れる AirPods Pro、AirPods 3以降の新しいモデル向けに設計されていること。さらに、医療機器や診断用の睡眠トラッカーではないことも明記されています。
価格については言及されていません。今回の注目点は、目覚ましの精度を競うのではなく、起きやすさを重視した設計と、睡眠データを一切クラウドに出さないというプライバシー方針の両立にあると言えそうです。
ここで今回のエピソードをお届けしました。皆さんがいつもの時間に耳を傾けてくださること、心から嬉しく思います。
今日のお話が何か一つでも皆さんの暮らしや考え方のヒントになっていたら幸いです。次回またお会いしましょう。どうぞ良い一日をお過ごしください。